返却された IPv4 アドレスの配布についてというタイトルで、NTT の、藤崎さんより、ご提案をいただきます。はい、よろしくお願いします。
と引き続きまして藤崎でございます。返却された IPv4 アドレスの配布についてという提案をさせていただきたいと思います。まず提案の概略ですけれども、今IPv4 アドレス返却されるものも出てきてますけど、そちらの方の新しいポリシーを提案したいと思ってございます。で、現状の IPv4 アドレスの配布ですけれども、APNIC ではご存知の通り、ファイナルスラッシュ8、最後のスラッシュ8というところの配布になってございます。で、今現在は103.0.0.08 のところからの分配が始まっているという形になってございます。こちらの方ですけれども、ちょっと復習になりますけれども、このブロックはですね、INR のブロック、大元の在庫のブロックがなくなるときに、5つの RIR に分割されて渡されたブロックでございます。で、この中でも APNIC だけが今のところ、そこのところにまで手をつけ始めるという形になってございます。で、ここのブロックですけれども、今ですね、申請しますと、1組織あたり、スラッシュ22までの割り当てが受けられるという形の配布になってございます。分配基準はこれまでと同じような形ですね。で、もう一つ、ありますのは、返却されたアドレスというのが今後、増えてくるとは思うんですけれども、こちらの方もこの、ファイナルスラッシュ8の空間と同じポリシーで配れるということが APNIC で決まってございます。で、なので、返却されても、スラッシュ22までしか取れないというようなことが今、という形になってございます。で、ただですね、ちょっと一つ世の中の動向がございまして、こちらの方 APNIC のメーリングリストでも紹介されましたけれども、INR 大元の在庫今なくなってますけれども、こちらの方にですね、今後返却があった場合にその返却されたアドレスというのをもう一回いつのあれやり再分配するというようなポリシーというのが実際に ICANN の方で決まって、こちらの方が施行されることになってございます。で、これが起きますと、今まで上の在庫はなくなったというふうに言っているんですけども、INR レベル、APNIC レベルでもまだ在庫が発生する可能性があるということが言われまして、ただAPNIC の地域では一時用スラッシュ22と決まってますので、いくら返却があっても、そのあたりがうまく使われないというのが一番問題だというふうに考えてございます。うん、で、問題点ですが、繰り返しになりますけれども、ファイナルスラッシュ8のポリシーというのは一時用スラッシュ22までというところが、ておりまして、こちらの方返却があった場合にもそこはうまく使われないと。特にGPNIC の方から教えていただいたんですけども、現状ファイナルスラッシュ8どれぐらい使われているかというと、97% が未使用だという形になってございます。で、もう繰り返しになりますけど、返却されたアドレスもここに入っていた場合にここに寄贈されているようになってしまうんじゃないかというふうに考えてございます。で、ここで提案なんですけれども、最後のスラッシュ8、ファイナルスラッシュ8のところの返却の配布のポリシーを変えたいというところがございます。で、今の提案ですと、私が考えている提案ですと、ファイナルスラッシュ8のところはいじらないで、新たに返却された空間を必要な人に再分配をするようなことをしてあるというふうに考えております。その方法ですけれども、返却されたものを集めまして、それに関しまして、APNIC の会員数ですね、NIR の会員数を含みます、今4000くらいあるんですけども、そちらの方の数で割った空間の大きさまで、再配布できるというような形にしてはどうかというふうに考えてございます。で、メリットで見てですね、こちらの方は、言わないですけど、返却されたアドレスを有効活用するということがあるかと思います。で、このあたりのポリシーを含めまして、考え方がどうかというような話がございます。で、参考までに、今、こちら、教えていただいたデータで計算をしてみますと、今のところ、APNIC とか LIFE とか APNIC で、歴史的 PI で返却されたものっていうのはそこそこございまして、例えば発表になっている対ですと、APNIC では、スラ8プラス、スラ19ぐらい、APNIC はスラ8の3分の1ぐらい。ライプが12プラス14で、これ全部出して5で割って、APNIC の会員数で割ると、1人当たりそれは22ぐらいは行くような形になるんじゃないかというような、これは本当にざっと見せた見積もりですけども、ありますと。ただ先ほど申し上げましたように、ファイナルスラッシュ8でも 97% が未使用というような状況もありますので、このあたりはもうちょっと広くすると、 というのは考えてもいいのかなというふうに考えてございます。というわけで、バイナンスダッシュ8のところを再分配できるようなポリシーの提案というをしたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。皆さん、これ見ていただいて、提案をお聞きいただいて ご理解いただけますように、本提案は、RIR の割り振り、割り当てのポリシーに言及したものです。したがいまして、ここでの提案というのは、次回の AP 日光、ポリシーシグへのプロポーサルにあたって、JP コミュニティからの意見収集及び、これに対して同意を得られるかという点に関して確認を、取るという意味でのコンセンサス確認を取らせていただきたいと思います。これをそのまま、JP ニックにインプリメンテーションを勧告するという趣旨のものではないということをあらかじめお知らせをしておきます。でそこを踏まえて、議論にご参加いただければと思います。ご意見のある方はマイクの前にお願いをいたします。
その根拠の計算がちょっといまいちまだ頭の中にスッと入ってきてないんですけど、もう一度教えていただけますか。
はい、返却されたアドレスを、他に AP ニックの会員数で割ったやつを最小をすら24以上になった場合にそれを大変可能にするということを考えています。
あれですね、返却されたものがアイアナプールになります。これを5つの RIR でまず割ります。 1RIR あたりに割り当てられた返却済みアドレスを現状の AP ニックメンバー数で割り算するとスラ20に相当になる。
あ、それは歴史的 PI の返却予定とかを
含めて、
含めて20、
はい、
わかりました、はい、対象はアイアナに返却されたもの。
いや、アイアナに返却されたところもあるでしょうし、 AP ニック の, PA も当然返却されて AP ニックが持っているのもあるでしょうし、そのあたり AP ニックで配布可能なものを全部こうしたのかというふうに考えています。スラッシュファイナルスラッシュ入れていない、
失礼しました。そうですね、はい、現状だからアイアナに返却されたものっていうのは再配布するためのグローバルポリシーが決まったと。でそれは、そのポリシーに従って再分配される。でそれとは別に既存のプロバイダーアグリゲータブルなアドレスが割り振り済みのものが RIR に返却されたものが存在する。それを合算して、配布を行いたいというのが本提案の趣旨です。はい、ありがとうございます。すみません、失礼いたしました。まずすいません、この本提案に対して賛成反対のまず意見表明をいただいた上でコメントいただけると助かります。
賛成反対の意見表明、どっちでもいいんですけど、サイズを固定する理由がよくわからない。
サイズを固定
する、サイズを、はい、割り振りサイズを、可変にする理由がわからないからですよ。
可変にする
要は年に2回、はい、スラッシュいくつで割り振るかを計算をして、ここで提示された計算式に基づいて計算をし、それが最大割り振りサイズになりますよっていう提案なんですよね。
あ、はい、この年に書いて言ってるのは今後、はい、返却が増えていく可能性があるので、それに従って取れていく、取れる値を増やしたいという意図以外のものではありません。固定をしているという意味ではなくて、で 今の返却予定で考える22だけど、もしかしたらもっと返ってくるともっといっぱい加えるかもしれないから、その時にその時点での全体サイズをみんなで割ろうということを難しく書いてあるだけでございます。
ああ、なるほどね、
はい、
ああ、わかりました。はい、意図はわかりました。はい、
ありがとうございます。他にご意見ございますか。はい、どうぞ。
川端と申します。これ念のための確認なんですけど、1組織1回の割り振りです。
いえ、1組織取れる最大値までの割り振りだと思ってます。さっきの計算だと今の返される PI だとスラ22ですけど、それってもっと増えるので可能性があるので、
条件さえ満たしていれば何回でも申請できます
。何回でも申請できます、ね。条件ます、マックスはその時点で決まり。その時点の返却があった全体を数で割ったのがマックスだって、そこまでは申請できる。すいません、難しくて。つかもっと簡単ないいアイディアだったら、具体的にここはいただきたいと思うんですけど、返却されたプールによって取れる最大値が決まってる。
すいません、それ確認なんですけど、はい、プールがあります、
はい、
でその時点の会員数で割ります、
はい、
これが例えば A という組織がその時点で申請できる最大割振サイズです、
はい、
1回申請しました、
はい、
半年経ちました、
はい、
その時点の在庫に基づいてもう1回メンバーシップの数で割り算しました、
はい、
その最大割振サイズが決まります、はい、A と組織はもう1回申請できるんですか。
できますから、それが増えてれば、
それが、その時点でのアドレスが1分配あたりの数が増えてれば、増えた分だけ申請、その差分だけが申請できる対象
です。そう考えてください。ただそれがもっと簡単なのがあったらぜひ教えてください。
あと難しいですけど、
はい、
ここから今からイニシャルでエピニックのメンバーもしくは得られるメンバーになる人は、
はい、
この1万3からのスラッシュ22の割り振りを受けられて、
はい、
それに、アディショナルで、
こちらも行われることを考えられます、はい、
ちょっとコメントなんですけど、
はい、
やっぱりその時期と会員の数ってやっぱりちょっと計算のとても大変で、なんかもうちょっと待てばなんかパタッといるのかなとかっていうのはちょっと大変かなと
思います。私の頭で考えたらこうすればこうでいいじゃないかなっていうぐらいのところなので、その辺ぜひもし嫌になったら教えてください。
はい、どうぞ。
例えば今の計算式で考えたとき、例えばプールの数って分かんないですけど、スラッシュ8がプールとして余ってました。でっかい会社さんがいきなり来てスラッシュ9ボーンと持ってきましたってなると、スラッシュ9持っていけないんだと思うんですけど、例えば大きいのをドンと取ってしまう、その時にスラッシュ 20まで いけますよって言って、スラッシュ20持っていったらアドレスが減ったんで、次の計算でスラッシュ22になりましたよってなった時、20持っていった人っていうのはすでにもう超えているわけですよね。その時ってどうなる
か。それはサブビット不可能ってことです
ね。私が考えている今のポリシーだと、最大値は減らないです。
最大値は減らない。
だから、その時点で割った数が例えば22だって、22だとして、それ以下になると
23にならない
ならないようになります。
だって毎年計算するんですよね。アドレスのプールの量が減っていけば、はい、計算したら減っていく。
そうすると減っていくだけで、そこに関して言うと、例えばファイナルスラッシュ8でも今、スラッシュ 22×X で X はスラッシュを超えちゃったらもうもらえなくなるじゃないですか、
はい、
そこの無駄な部分を考えてそれでもう回るんじゃないかなと。今の会員数で割ったのを最小値にしとけば、最悪値を考えるとおっしゃる通り、
なんか計算に溺れている感じがする
計算に溺れている。
いい案が思いつかないです。
僕全然違うこと
よく続けてた。
はい、
もうちょっと単純な方がどっちにしろいいと思
う。別に固執してるわけじゃなくて、変わりたい、なんとかしたいっていうのが一個で、このところはこうすると簡単じゃないかなと思ったんですけど、簡単じゃない。
意図は分かってるんですけど、もっと単純な方がいいと思うし、
はい、
動かすんであれば動いた後でも公平になるようにしとかなきゃいけない、
はい、
なんであいつは早くと今回のラストファパあなんだあの最後のスラッシュエイトに入る直前もそうだったじゃないですか、
はい、
結局その JP ニックがこう審議を返す戻すみたいなことをやっていて、3日間返事をしないですよって言ってる間に、
はい、
ファイナルに来てしまって取れなかった人たくさんいるわけですよね。そういうことになってしまうと、あれは絶対不公平だと僕は今でも思っているので、
はいはい、
なのでそういうことがないようにちゃんとルール作っておかなきゃいけないので、そこのインプリメントに関してはもっと議論が必要だと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、どうぞ。どうぞ。
ちょっと慣れないところに来て緊張しているんですが、つぶらな瞳で教えください。NTT コムの吉村と申します。私も近藤さんがおっしゃったことにおおむね賛成です。割り振りのマスクはできるだけ公平な同じサイズで割り振った方が公平性を最終的に担保できるんじゃないかなと思います。でそれでちょっと一個ご質問なんですけれども、これは大きな空間の返却を待った後の方がより大きい分配を受けられるっていう理解になってますでしょうか。ちょっと私分かってないところがあって申し訳ないんですけど、例えばですよ、 NTT コムがスラッシュ8を返却しますと、ただその後の方が AP 地域の人はより大きなサイズを割り当てられるんですよね。
すみません、今考えている方式だと、いつ取っても取れる最大値は変わらない。
そうなんですか、はい、いつ取っても変わらないですね、
はい、災害が増えていくので、前で少なく取った人はそこまでお代わりができることを考えます。
あ、なるほど。じゃあ、やっぱりマックスは変わらない
んですか、ね、はい、マックスは取れるところは全員一緒ということを考えます。
そうなんですね。わ、はい、かりました。すみません。失礼しました。
はい、ありがとうございます。どうぞ。
山西です。ちょっと違う観点から2つ意見を述べさせていただくと、一つは、最後のスラッシュ8のところの部分の位置づけに関して、皆さんに認識していただきたい点があります。この最後のスラッシュ8というのはここにいらっしゃる皆さんのためのスペースではありません。これは将来インターネットのビジネスに対して参入してくる事業者の方が最低でもスラッシュ22がなかったらサービスが始められないでしょう。そのためにこれは確保されているスペースだというふうに考えています。ということは今 97% 最後のスラッシュのところは確かに使われていませんが、皆さんが全員 V6 に移行するまでの間にこのスペースは使い続けなきゃいけないスペースです。ですので現時点で 97% が余っているからといってここに対して補充できるものを補充しなくてもいいのかというのは一個皆さんによく考えていただきたい。それからもう一つは今の提案で先ほど議論のポイントに上がってましたが、IR に対して、RIR から返却するのかしないかという点も非常に大きなポイントです。で今の藤崎さんの提案だとどうも返却せずに AP リックの中で再配分するという選択肢も含まれているように見えたんですが、違いますか。
返却するものもある、そうなるものもあるし、そっちはそうじゃないものもあるだろうという前提だけです。それは別に仮定しなくて、私がここではっきりというか挙げたのは、あやのに帰るというふうに言われているのを計算するとこれくらいになりますよということを言いました。さらに AP ニックの中で回すということに関しては、そういうのも PA とかはそうなるんじゃないかなと思っていますけど、それは計算にも入れないし。それも含んだ AP ニックの返却ブロックをみんなで使いましょうということを提案します。
この計算の中にその、
これはアイアナに帰ると言われている PI ブロックをここに挙げてあって、これを全部足して5で割って、AP の回数4000で割ると1人当たりこれくらいになるよという計算です。
わかりました。はい、で、僕実はアイアナから各 RIR に割り振るっていうグローバルポリシーに提案したんですけど、その中、グローバルポリシーの、根本的な考え方にあるものとしては、一番最初朝に奥谷さんから発表のあったように、IPv4 のアドレスっていうのは地域間で今、配布の格差というのはすごく大きな格差としてあります。で具体的に言ってしまえば、発展途上国に対してのアドレスの割り振りが少ないんですね。でそこを少しでも是正しましょう。グローバルポリシーのところを見ていただければ分かるんですけど、 IR に返ってきたアドレスっていうのはもう誰がアドレスが足りないとか誰が余ってるとかそういう議論一切なしに RIR の数で頭割りして配りましょうというポリシーになっています。だから今までのニーズベースとは全く違う考え方なんですよ。でなぜそういう書き方をしたかというと、それはニーズベースにしてしまうと先に発展した国の方が当然多く取れるという考えの状態が起きます。でそれを是正しないとまずいでしょうということで、あれは頭上げにしています。 で、けどうち発展途上国じゃないから関係ないよっていうふうに皆さんも考えられるかもしれませんけど、実はそういうふうな簡単な話がすでになくなっていて、発展途上国の方からは今のアドレス分配のやり方には当然 Vlog に移行してってもう少し緩くなるというのはみんな分かってるんだけども、そもそもこの分配をやった組織の運営の仕方とか考え方、つまりは RIR システムというものに対して根本的な問題があるというふうに言ってる人がいます。そういう人たちがどういうふうに動こうかとしているかというと、 IT、 次で前村さんが多分喋ると思うんですが、 ITU っていう組織の中で電話番号と同じようにアドレスの割り振りをやった方がいいんじゃないですかという論法に走っている人もいます。なので決して皆さんに関係のないやり方ではなくて、もちろん皆さんが今のやり方は嫌だからもっと違うやり方に変えたいとおっしゃるんだったら別にそれは構わないんですが、ちょっと今アドレスが足りないので欲しいですっていう目先の考え方だけで判断されるんではなくて、そういう少しかなり政治的な話でも絡んできている大きな話だということを踏まえて議論していただけたらと思います。
ありがとうございます。どうぞ。
日本にある自治体の立場から今 の、 その割り振りの返却在庫の管理の形、現状を共有させてください。この JPNIC に返却されたアドレスというのは APNIC に返却するものと、それから JPNIC で在庫持っているものと2種類があるんですね。で、JPNIC でも自身でもその何でしょうね、逆引きゾーン の、 関係で APNIC に返却してしまうと、まあ、ダメというものもあって、で、まあ、例えば歴史的ピアだと133/8のブロックですとか、それから今は共有プールモデルという形で直接その日本の指定事業者の方に必要なサイズを割り振っているんですけど、少し前は/16単位で JPNIC に割り振りを行われていたんです。そういったものはそのレンジの中から返却されたものと JPNIC のプールとして持っています。で、その在庫のサイズが今朝もご紹介した通り、だいたい/12+11くらいのサイズが あるんですね。で、これ最後の/8ポリシーが適用されるので、まあ、どこにも配れない状態で持っているという形になります。で、もしもこのポリシーが APNIC で通った場合、日本でも同じポリシーを施行してよいということになりますので、それを、まあ、国内の事業者400事業者で割るのか、まあ、歴史的であればのことがありますけど、まあ、仮に400事業者で割った場合は、まあ、今朝の話を重複しますけど、大体1組織/20強割れるぐらいのサイズになるかなという計算です。で、まあ、こういったことが必要なのか、それとも、まあ、これは今のまま の、 ポリシーで良いのかっていうことをちょっと皆さんにも考えていただいて、ぜひご意見を聞かせていただけると嬉しいです。まあ、これはなので APNIC で通った後の、まあ、ステップということになるので、これで通ってすぐにできるわけではないんですけど、まあ、それは日本でアドレスを管理しているレジストリーとしては皆さんのご意見をぜひ聞かせていただきたいと思っています。よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、皆さんご意見ありますでしょうか。
まずファイナルスラッシュ8とこれの提案のブロックは混ぜない方がいいでしょうというふうには思います。山内さん言われた理由もあるとありますので、混ぜない方がいいでしょうというのが一つで、アイアナに戻ってきたやつをどうこうするっていうのは、まあ、APNIC に提案しても多分僕も山内さん言った理由もあるので結構難しいかなと思っています。で、逆に言うとそのアイアナのアドレスはあまりアイアナから来るアドレスは期待しない方がいろいろ都合がいいかなと思っていて、というのは APNIC プールないし JPNIC プールの中で、やりくりできるものであればやりくりしやすいわけですから、まあその中でうまくやっていくっていうポリシーにちょっと組み替えた方がやりやすいだろうなと。極端な話、APNIC に持っていくと、まあ、いろんなね、ステークホルダーがいて面倒くさいので JPNIC の、JPNIC プールと分けるべきだろうなと思って聞いてたんですよ。なのでそれを APNIC に提案するって言ったのにと思ったんですけど、 JPNIC プールでやるんだと JPNIC で決めればいいんですよね。
JPNIC のポリシーに基づいてです。なので今はファイナルスラッシュポリシーが適用され
ます。ああ、そういうことね。ということは JPNIC プールをに対してこれをやろうとすると JPNIC にお金が出てる。まあはい、そういうのがあると思うんですけど、まあ、JPNIC プールの中でまずはやった方が、あの、回しやすいかなと思います。
はい、あの、コアの JPNIC プールでは多分できなくて、JPNIC の上のポリシーが対できないといけないと、これ別にあのファイナル、あの、返却されたものに全部を前提としているわけではなくて、じゃあ、それができたとこうしたいという提案なので、あの、アイアナから降りてくるのが前提ではないです。そういうふうに言いますと、あの、この辺の計算は、まあ、ある店、配った時はあるんですけど。
どうぞ。
な
るほ
ど。山口です。この提案の前提 の、 あの、先ほど図のところでですね、返却ブロックを IR に戻すという、あの、そうですね、その返却ブロックを IR に戻るような矢印がありますけれども、はい、今の APNIC のルールですと、ファイナルスラッシュ8以外の余ったアドレス、返却されたアドレスは、このルールに基づくと、あやらに戻さなきゃいけないんですか、今。
戻すと言ってるものと戻さないものがあるというふうに聞いてます。あの、この PI を戻すというふうに、あの、例えば、最後のところにありますけど、ライブとか AP とかも止めて、PI は上に返すという話を聞いてますし、あと先ほども言いましたように、あの、そもそも PA として割り振られているものは、あの、DNS の関係の L だったり、戻しに行く。戻すという判断ができないようなところがいっぱいあるというふうに思ってます。
はい、で、ちょっと気になったら、このルールがないと AP 地域には再配布する仕組みがないので、
はい、
実はアイアナから APNIC の落ちるブロックがゼロになってしまうんじゃないかっていう。いや、戻ってきたとしても割り当てルールがないと、ファイナルスラッシュ8、
はい、割り当てルールはあります。ファイナルスラッシュ8で入れるというルールがあります。
ただファイナルスラッシュ8の仕組みに入るわけですよね。で、そのファイナルスラッシュ8の仕組みなんですけど、今ほとんど割り当てされてない状態ですから、
はい、
そういう意味で、じゃあそれ余ってんじゃないのって逆に指摘を受けてしまう可能性
が、そういうことが話があるという噂は聞いてます。
で、そうすると結局もせっかく AP まで来ても割り当てルールがないんでまた戻すみたいな、このままだとこうぐるぐる回っちゃうような気がちょっとしたんですけど、まあ、ちょっと気になったのは、まあ、この提案が、あの、ちょっと私としてもちょっと分かりにくいんですけども、この提案みたいな再配布のルールがなければ、結局もら、AP ニコに戻ってきて、また戻すみたいな、戻さなきゃいけないっていうような、要するに単に AP ニコ溜め込んだままになっちゃいますよね、このままだと。あの、IANA から新しいブロックもらったとしても、ファイナルスラッシュ8に入っても、ファイナルスラッシュ8はほとんど消費されないということになると、他の RIR から見ても、単にプールが増えてしまうと。まあ、そういう、懸念があるのかなと思いましたので、まあ、もしその点についてちょっともしお分かりの方がいれば。
どうぞ。あの、最後のスラッシュ8ってこれ実は表現が悪くて、残りスラッシュ最後のスラッシュ8が RIR に割り振られた後のアドレスの割り振りは全てコネポリシーでありますというふうに書いてます。だから最後の実はブルーって分かれてないんですよ。で、何が書かれてるかというと、エピニックの場合だとアカウントホルダーに対してスラッシュ22を全て割り当てます。で、それは今のアカウントホルダーだけではなくて、今から将来アカウントホルダーになる人も含めて全てみんなスラッシュ22ずつですよというふうに書かれています。だから先ほど僕が言ったこれは将来入ってくる人のためのスペースですよっていうのはそういうことなんですよ。僕らは V4 のアドレスがまだ何年使われるのか今予測できない状態です。5年かもしれないし10年かもしれない20年かもしれない。例えば20年もし使わなきゃいけなかったときに、15年目ぐらいに皆さんも含めて事業を起こしたかったとします。その時にアドレスを、確かに移転のポリシーでアドレスを確保するっていうやり方あるかもしれません。けどその時点でアドレスの基調価値がすごく高くなっていたら値段ってすごく高いんですよね。だからスタートアップの企業に払えるような金額では多分なくなってるんですよ。そこに対しての解決方法としてスラッシュ22まであったのであれば今と同じコストでアドレスは手に入れられますよと。だから新しく参入してくれる、してきてくれる事業者のためのスペースなんですよっていうのをまず考えていただきたくて、だから今の 使用率を見て余ってるっていう議論は間違ってますし、絶対それは起きないです。例えばこれが10年後でもうちょっとで分用なくなりそうだよねっていう状態になったとして、それでも90何パーセントだったらそれは余ってるよねって議論になるでしょう。けど皆さん考えていただきたいのは、 APNIC でスラッシュ8のモノポリシーに移行したのはまだ1年ちょっと前なんですよ。で他の RIR はこのポリシーにさえまだ行ってないんですよ。その状態で余ってるって議論を始めるのはおかしいです。
はい、ありがとうございます。
まあ、余ってる議論というよりは、そうすると余ってないんだったら逆にアイアナに戻るアドレスは一個もないっていうふうにも見えますよね。今その APNIC に戻ってきた返却アドレスをファイナルスラッシュ8の仲間として扱っているとすれば、じゃあそれ余りはないってことですから、アイアナに戻るアドレスは一個もないというふうに捉えることができると思うんですけども、違いますかね。なんでアイアナに戻してさらに割り当てを受けるっていうのはなんかおかしいなと思うんですけど、戻るルールと戻ってくるルールが自分が分からないですね。
どうぞ。
前村でございます。ですね、もともとグローバルポリシーからいきますと、レガシースペース誰のもんだって言うんですね。レガシースペース誰のもんだ、営利のもんじゃないだろうと。だったらアイアナに返せると。で、アイアナに返ったIANA に IPv4 アドレス、レガシーのアドレスが返っていた後に、じゃあそれどうやって分けようか、それは5分の1だねっていうことなんですね。それで今それが、山西さんが言った余ってる余ってないというのは、そのラストスラッシュアンスポリシーで配るのは未来の、事業者に対して残してるんだっていう精神なんだから、余ってるとは言えないでしょっていう議論で、これで、ね、ちょっとエクササイズすると割と、ね、余ってないことが分かるんですね。 APNIC の配下に APNIC ダイレクトメンバーが3000ちょっとあって、NIR の下に、JPG が400ぐらいですしとかって考えると、まあ、大体4000だと思うと、これ、12ビット、プラス4つなんで2ビット14ビットなんで4分の1使っちゃうんです。既存だけで案外余ってないじゃんと思うと、余ってないって言ってる人はそういう意味で余ってないって言ってるし、で、もう一つの疑念のじゃあ何で行ったり来たりするのかっていうのは別の力学で、レガシースペースはみんなのものだっていう力学によるものだということですというのが言いたくて言いました。
あ、そうすると APNIC のブロックは、IANA には戻さないということですね。
103-8というレンジは戻さない。でそれ以外に返却されたものは歴史的 PI、まあ、これは APNIC のものじゃないという考え方で IANA に戻す。でもともと APNIC が IANA から割り振り受けたレンジなので歴史的 PI 以外のものっていうのもあって、そこから返却されたものはそのまま APNIC の在庫に収容され続けます。なので IANA に返却されているのされるのは歴史的 PI だけ。それ
が
はちょっと
エ
ピニックの
最後
です。
あ、わかりました。
はい、ありがとうございました。それではですね、コンセンサスの確認を、あ、ごめんなさい、すみません、失礼しました。
JPNIC の2人、先ほど、近藤さんがおっしゃっていた、その JPNIC の分のものは、JPNIC でポリシーを決めればいいんじゃないということについてなんです。まあ、そもそもこれ、見直す是非についてあると思うんですけれども、もし見直す必要があるとすると、今の時点では APNIC の運用者と話したレベルでは独自じゃなくって APNIC に合わせてほしいと言われてはいるんですけど、もし皆さんがこの場で、まあ、そもそも見直す必要があって、まあ、APNIC のプールについてではなくって少なくとも JPNIC のプールだけを見直そうという意向が強いようであれば、まあ、そこの部分だけどうなんでしょうと、日本の皆さんはこういうことを期待してますということを聞いてみることはできると。
はい、ありがとうございます。それではですね、まず、コンセンサスの確認を取ります。本提案は、コンセンサスといってもですね、藤崎さんの説明からもあった通り、APNIC にプロポーズをするためのものです。で、それに対して JP のコミュニティの確認を取りたいという趣旨のものですので、どうしましょうね。どういう形にすればよろしいですか。
あと、いろいろ意見いただいたので、もし、 公式的な問題があるようだとしたら、このところちょっと議論させていただいて、提案するっていうのが、もしよろしい方いらっしゃれば、ぜひそのあたりをお手伝いいただきたいなというふうに思います。もし全体的な提案が OK だったらと思うんですけど、
公式的な問題というよりは、考え方としてどうしていくかっていう問題の方が大きい気がするんで、はい、細かいその、はい、計算の仕方のマイクロエンジニアリングはあんまり意味がないんじゃないかな。
いいです。なので、ここをベースに反対をするという話があったら、そういう、正体話です。全体的な話はあると思います。はい、
そう、細かい部分を言う云々っていうよりかは、まあ、AP の方に持って行って話したい内容っていうのは、今は枯渇をしたから、まあ、バイナンスラッシュ8のポリシーしかないですねと。でも、まあ、今後もっといろんなアドレスが戻ってきたりとか、まあ、プールが増えたりとかいろんな変化があるかもしれない。その変化に対応するためにファイナルサーシュエイトのポリシーだけじゃなくて、そうやって返ってきたアドレスとか世界的に流通させたアドレスについてどういうふうに割り振りをしていかなきゃいけないのかっていうのは別のポリシーをちゃんと当てて考えていきましょうよっていう提案であれば僕はすごく賛成かな、
はい、
でぜひそういう話はもう今のうちからどんどんしていった方がいいと思うので、
はい、
僕それはもうぜひ AP の方で上げて話してほしいなと思うんですけど、はい、その話すときにだからポリシールールはこういうルールをやろうよこういうふうに計算させようよっていうふうに持っていっちゃうとなんかそれをまとめてイエスなのかノーなのかではなくて考えましょうっていう提案についてあれば僕はぜひイエス
あはい、おっしゃるということがあります。ただ、多分これすみません私的な感覚ですけど AP ニックの方にポリシーを提案するときにその後者がないと多分決めようがないんですよね。ポリシーをこうしたいっていう話になるので大枠こうしたいっていうんだとおそらくポリシー提案をする意味もあんまりないんじゃないかなっていう気がするんですよ。
すみません、
はい、ちょっとここが私的な感覚ですけど、
はい、じゃあすみません手短にお願いします。
今のままでは僕は辛いかなと思っています。というのは、今山口さんから説明があったようにグローバルポリシーの観点から見ると、まあ、非常に何言ってるのって感じに見えてしまう。で一方でなぜこういう提案が出てきたかっていうと日本としては結構もうどっかにあるものは回してでも使いたいっていう感覚が強いんだろうというふうに思います。でこれって相交わらないので、どうするかっていうと多分AP にそういうグローバルな考え方を踏襲しつつ彼らに納得できる理論でじゃあうまくアドレスの分配必要なところにもうちょっと分配していけないのっていうことをいかなきゃいけないんだと思うんですよ。
でしょ、はい、
戦略だったんですよ。
ちょっとだけですか。多分前提のグローバルなところの考え方が多分僕と山下ちょっと違っていているんですよ。多分そこで一つあってなって山下さんもおっしゃってることも分かります。ただ一つの問題としてとはいえ上げた空間を使わないで指導しとくのは何事よっていうふうに言われてるという話もあるというふうに聞いてもいるんですよ、私は。なので、最後のスラッシュ8には手をつけないで、回ってきたものをうまく有効活用したいなというのが私の意図です。
それはそうかもしれないんですけど、はい、それはそれでいいんですよ。
はい、
それはそれでいいんですけど、はい、じゃあ、一方で山内さんみたいな、
はい、
ご紹介していただいたような意見もある
というのは
事実じゃないですか。
はい、
じゃあそれが AP ニックに行った時に戦えるのって言われてここで戦えていないのに戦えるはずがないじゃないですか。だからもうちょっと練っていかなきゃいけないからじゃあもうちょっと基礎の部分を固める議論をしていった方がいいんじゃないですかっていうことだ。なので、はい、その細かい議論、
はい、細かい議論は別にする気はあまり
方ではなくて、
はい、
もうそのなんていうんだろうどこでコンセンサスを取るかというとコンセンサスを取るっていうよりもうちょっとがっつり、ベースの部分を固めてで戦略を練っていった方がいいのかなというふうに思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。どうしましょう。そうですね、コンセンサスの確認というのはすごく難しい内容だと思います。 ますので、
いいと思って
これはこの提案自体は、やはり継続検討するべきかなというふうにちょっと感じました。でただし、継続検討するにあたっては、当然コミュニティの、意見というのは多分必要になると思います。なので、まあ、もし藤崎さんさえよければ、この提案の議論をするっていうものをそうですね、もう一度その練る作業っていうのを、まあ、JP コミュニティという場を使って、蘇生してみて、でそれを使ってもう一度、次のそのこの PM で、提案というかまたそれに対して意見を求めつつその、まあ、最終的にどこで提案をしなきゃいけないかという確認を進めつつ、まあ、内容の検討とで次のステップに行くための準備をされるというのはいかがですか。
そこですね。
そのために立つ位置っていうのを決めとかなきゃいけなくて、多分グローバルポリシー要は世界的な流れの中でこういうことも考えなきゃいけないよっていう提案に持っていくのか、我々はジャパンですって言ってジャパンはその JP ニックの組織のもとアドレス分配されているようなところっていうのは本当に困ってますと、事業もう立ち上げられません、なんとかしてくださいっていう状況になっている、なのでうまく活用したいと思っているのでもう少し余裕をなんですかうまく回せるルールは作れませんかね、こういう案もありますよって持ってくるのかって全然違いますよ。なのでそこで議論のアプローチも違ってくるのでその立ち位置は考えておかないといけないと思います。
はい、このおっしゃっていることがよく分かりました。はい、
どうぞ。
チェープニックの2人です。基本的にもう少しいろいろな要素を含めて検討するという必要性は私も議論を見て感じました。それである
程度集中的にそのまた次の JPOPM でとなると先になってしまいますし、ガッと集中して議論できた方が良いとすると、まあ、一つジェビニク内でもこれ非常に関心があって検討し案としては例えばワーキンググループみたいなものを作ってですね、まあ、次のエピニックミーティングに持っていくのかその次の JPOPM の提案を策定するのか分かりませんけど、まあ、そういう基本的な方針含めて話し合った上で、まあ、提案を策定していくという考え方もあるかと思いますので、ちょっとポリシーワーキンググループの方でも、まあ、そういった方法についてご検討いただければと思います。で一緒にジェビニックとしても協力させてください。
はい、ありがとうございます。さて、藤崎さんどうしましょう
か。ですね、ちょっと今近藤さんに言われた意見はすごくそうだなと思ったので実際に立ち位置をどうしてどういうふうな主張をしていくかというところからもう一回含めて議論をしてもし JP ニックのものでそこのところのご協力いただけるというならこのポジショニングで指導していただいて、
そうですね、ポリシーワーキンググループとしては IP ユーザーズを使ってくださいというのがまずオフィシャルなお話としてまずあります。それ以外の、場所と何かを提供するという意味では提供することは直接はできませんが、何らかの形で、コミュニティに対して声をかけるということは考えます。
多分雰囲気を聞くのには提案するのが一番いいと思うんですよ。手をつけちゃうのね。
まあ、任せ
ます。だから、まあ、それはやるかどうかはまたもう今はよく自分でも判断できないんですけども、そこを含めて、そうですね、結構グローバルな立ち位置でやるべきか やるべきじゃないかってい っていうのは聞けますかね。
この場でですか。
はい、山下さんおっしゃったことも私も理解ができますけど、そうじゃない意見もあるというのも聞いてます。それはこの返却されたものも含めて将来的な利用をそのために残しておくべきだというのも分からなくないですけど、ただ現状としてさっき前村さんに紹介していた数を考えても38あれば十分じゃないかなという気もしないでもないですしというところもあり、
そうですね、多分ここの JP コミュニティですから、基本的に JP の中でうまく回したいという意見が大半だと思うんですね。 でそれをその上回るそのグローバルな立ち位置でいろんなことを考えていきましょうということっていうのは、JP のコミュニティをさらに超えていく大きな話だと思います。なので、あのさっきの山西さんが語られてたそのご意見というものは当然グローバルな視点で必要なことだと思うんですが、多分優先すべきは、JP コミュニティの、をどういうふうに、我々がより良い IP アドレスの利用環境を作るかということが多分重要な要素だと思いますので、ここで質問をして、特にカウントをせずに挙手をするだけちょっといただくことをちょっとしてみましょうか。はい、じゃあ、確認をさせてください。今回のこのアドレスの、サイワーリフリの提案に関して、まずはとにかくグローバルのことよりもまず自分たちの足元にあるものっていうものをきっちり整備してうまく回していくという手法に、重きを置いた、議論をした方がいいという方、挙手いただけますか。
ちょっとその言い方はおかしくて、
おかしい。
別にグローバルはどうでもいいって言ってることは一個もなくて、はい、グローバルを考えた上でもこの余剰空間を使ってサイワリフリをするっていうことができるんじゃないかっていうのが私の意見なんですよ。ただそこの方は実際どうかっていうのは本当はもっと精査するべきじゃないかなというふうに今は思ってますけど。
わかりました、はい、ではもう確認取るのやめましょう、
はい、
取るべきではないと思います。
ただに、そもそもここの空間に手をつけるべきじゃないっていう話だったらそもそもこれ全体が成立しないので。
なるほど。さて、ですね、
それもちょっとどれぐらいこの辺を配ることに関して逆に言うと山下さんがおっしゃった方向を考えるべきなのでここはやるべきじゃないっていう人がどれぐらいいるのかなっていうぐらい。
いや、それはさっきの話から言うとやっぱり日本の人たちは日本の中で自分たちの使えるアドレスというものが使えるに越したことはないので、再分配されるならそれに越したことはないというのがおそらく今日の朝からのずっと意見を考えているとそっちの意見にしか寄らないような気がちょっとしますね。ですので確認するまでもないかなというふうに私は感じてます、はい、なので、確認作業は、はい、ですので、確認作業は特にそうですね、せずに置いた上で、
ちょっと今まで僕来たばっかりでごめんなさい、今もちょっと違和感があったんですけど、ビクロブの看板です。その日本国内にとどめて置きたいってことで返却されたとこのコミュニティは思っているから聞くまでもないっていうことですか。田島さん。
そうですね、今日の議論、一連の議論でやはり今手元に自分たちの目の前にある問題としてやっぱり切実であると IP アドレス利用者コミュニティとして IP アドレスが、新しく新規に取得することが難しい環境下の中で非常に困っているという声がたくさんある中で、現状のそのグローバルのところに再分配のこともあるんだけれども、それよりも今手元その JP ニックの中のアドレスプールの中で存在している、未使用のものというものに対する再分配を、に精査してそれから特化して検討することの方が、よりその JP IP アドレス利用者コミュニティの利益につながる可能性があるというふうな話じゃないかなと思ってますけど。
でそれをやるためにはグローバルにのポリシー変えなきゃいけないですよね。
でそこが多分さっき近藤さんがおっしゃったこのポリシーの考え方を AP ニックに行って相談して少し話して空気感を見てきてくれないって言ったことの大事なのシーンかな
と。近藤さんもおっしゃったことは違っていて説得の仕方というか主張のポイントをもっと元バックにやっていって説明を しないとそういうグローバルポリシーの上の方からの人に対して議論もするの難しいんじゃないかなとおっしゃったことを思っていて、
グローバルな公平性を求めるのか今困っていることを解決しようとしていくのかっていうの考え方が全然違いますよね。グローバルな公平性を求めるためのポリシーとしていくっていう話であればそういう理論立てとその環境整備っていうのは必要なわけですよね。ただ今困っていることをどうにかしたいっていくっていうことはそういう別のファクターとしてグローバルな公平性を求めている人たちがいてその人たちを説得しに行かなきゃいけないわけですよ。だから理論が全然違うのでじゃあ我々はどっちに立って話をしますかっていうのは 考えていかなきゃいけないですよっていうことを言いました。で、その上で、でその上で例えばグローバルなポリシーでグローバルなプールを活用していきましょうよって話になると、あまりにも世界が大きいし、そこにはグローバルな考え方があって、それで成り立っているわけだから、じゃあ JPNIC プールっていうものがあって、それって再配分できる環境っていうのはまあわずかながら残っていますよね。じゃあグローバルの考え方で言ったらちょっと厳しいかもしれないけど、日本の中で都市でやるんだったらまあちょっと多めに見てくれないかなっていう議論はできるのかもしれないなというふうに思ったので、それは温度感を聞いてきて、その上でじゃあどうするんだっていう方向性を定めてもいいんじゃないですかって言ったら、その次の。
そう、すいません、そこまで思ってなかったんで、僕も後半は NG だと思っていて、JPNIC のプールといえばグローバル資源なので、それはやるべきじゃないと思うし、それをやるんだったら、JPNIC のところからやらなきゃいけないかなと思います。そこに関しては、全体を動かす上で、近藤さんの、
いやだからそれが立場、今 の、 その藤崎さん立って話している言葉っていうのが、はい、グローバルの公平性を求めているのか、今我々がやりたいと思っていることをやろうと思っているのかっていうのが分からないんですよ。そんなのグローバルな公平性に立って考えれば、 JPNIC のプールを JLIN とか IKN に返却した方が公平性高いじゃないですか。それ当然の話なんですよ。そこをどういうふうな立場に立って、どこにリソースがあるっていうことを見つけて、それをどういうロジックで持っていくかっていう話なんですね。なので、
そこに関して言うと、
通るか通らないかじゃないんです、うん、そのヘリクスをどういうふうに作るかなんですよ。それが戦略なんですよ。
だからグローバルな、だから APNIC のポリシーをうまく作ることによって JPNIC のその辺を日本でうまく利用できるようになるじゃないですか。そこに関してはね。でも、
いや多分、まあ、いいです、はい、いいですけど、はい、そういう考え方もあるので、はい、まあ、ちゃんと立ち位置をはっきりしましょうねっていうことです。
はい、
はい、ありがとうございます。さて次のステップはどうしましょうか。はい、すみません、あり
がとうございます。 IMF のところです。この提案全部置いといて、まあ、再割り振り、グローバルコンセンサス以外の再割り振りの、その考え方を今後ちょっと、考えていくチームを作るのかどうか分からないけど、そういうのを作ってもいいんじゃないと思っている人の確認はした方がいいじゃないですか。そうしないと藤崎さん今後どうしていいか分からない、せっかく提案していただいた、だから、まあ、そういう人たちがどのぐらいいるかと、まあ、この子の見みたいなのがっていう数は数えてほしい、少なくとも。で、まあ、やっていくべきじゃないと思ったら、その人たちで有志でチームを作るべきですよね。でそもそも、グローバルコンセンサスを今せっかくあって未来の人たちのためにアドレス取ってるんだから、こういうことやるべきじゃないっていう人がいるんだったら、そもそもその反対意見の数も数えてほしい。この2つはこのコミュニティなんで数えてほしいです。
はい、わかりました、ありがとうございます。それでは、まあ、先にも言いましたように、これはコンセンサスのリーチのための確認ではないという前提において、挙手をいただければと思います。まずこの再分配の仕組みの考え方というものを立ち位置も含めて検討するということをですね、このまま少し議論を進めていった方が良いと思われる方は挙手をお願いします。今しばらく手を挙げたまま一致お願いします。
はい、 OK です、
ありがとうございます。それではこの再分配の仕掛けというものは、既存の枠組みのまま、まあ、この手の、この検討というものを進めるべきではないという反対の意見をお持ちの方は挙手をお願いいたします。
はい、OK です。
はい、ありがとうございます。それではですね、まあ、この後、再度検討を図っていくということをですね、藤崎さんに、まあ、ぜひ進めていただきたいということと、それに対してどういう形で蘇生をしていくかということは、ポリシーワーキンググループと一緒に、ちょっと 検討をしていきたいと、場の提供ということをどういう形でやるかというのを進めていきたいと思いますので、これで確認作業というものを終えさせていただきます。藤崎さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、大変時間が重複